はい、始まりましたホラボド。今回はスペシャル企画としまして、なんと関西は西洋さんに来ております。というわけで今回はですね、西洋さんにいながら別の方をメインゲストとしてお迎えしたいなと思います。この方です。どうぞ。
カオリンです。
もうなんか今回そういうノリでいきます。
いやいやいや、
あなたどなたですか？
はい、こんにちは。プレイブラッド株式会社の畑です。
畑さんだ。やった
ー。はい、ありがとうございます。
いや、畑さんといえばね、以前にもホラボドに出ていただいたこともちょこっとずつありましたけれども、
はい、
今回はなんとメインゲストですよ。
大丈夫ですか？
しかも対談。
対談。
いや、横にイカさんがいてね、イカさん一緒に撮りましょうってなってたんですけど、ごいたするって言って裏切ったんで。
似てますね。
お二人で頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでリスナーの方、まあ、知ってる方も知らない方もいらっしゃると思いますが、クレイブラッドという会社、
はい、
これ何をされてる会社ですか？
まあ一応子供メインのボードゲームの輸入卸し、
うん、卸、
はい、
あれ、じゃあお店を持ってるわけでは
なくて、あの個人には販売しなくて基本お店に売りつける。
え、そういった会社さんってこのボードゲーム業界だと他あります？
専業っていうのが少ないんじゃないですかね。
そうですよね。
店舗兼っていうのがほとんどで。
ですよね、
はい、卸しかしてないとこってあんまりないです。
あら、じゃあ今回はもうそういった視点からいろいろとお話聞けたら面白いなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いいたします。
ちなみにごひいきにしてもらってるお店とか？
どこも全てお世話になっております。
あ、本当ですか？
全てかどうかわかんないですけどね。
中心となってるのはボードゲーム界隈じゃなくても、例えば
木のおもちゃ屋さんがメインですね。どちらかというと
木のおもちゃ屋さんっていわゆるほら積み木とか玩具を売ってるところで、その例えば片隅にボードゲームコーナーみたいな、最近特に増えてきてるじゃないですか。
ね、すごい。
あそこはじゃあ畑さんが結構卸してるっていうのは多い？
まあ多いか、その中の一部はまあうちからね、買っていただいてるっていうお店多いですね。
あら、私のね仲良くしてるおもちゃ箱イカロスさん、
ああお世話になってます、
のあのマスターも基本的に私がボードゲーム紹介したら、それクレイブラッドさんでも扱ってるやつって聞いてくるんですよ。
おー、ありがたい話で。
でそこで扱ってたらうちでもやりたいって言ってくれるんですよ。
ああ、ありがとうございます。もうお世話になってます。もういやいや、ノイで僕らもね、あの
イカロスさんにお世話になって、イカロスさんといえばノイ販売されてますけれども、はい、という感じで、まあそういう畑さん、
はい、
しかもねこの関西弁から分かるように住まいはこっちで、会社もこちらで、
はい、
大阪の方で、
はい、そうですね、今のところ。
大阪のどこですか？
大阪の会社は吹田。
ああ、
ま
あ、
住んでるとこ別なんですけども。
じゃあもう昔から吹田で仕事されてる？
ああ、会社はもともとは豊中、自宅から始めたんで。
あ、そういうことか。なるほど、なるほど。
ね、あのちょっと手狭になったので、というか出て行けと言われた。
出て行けと言われた。誰に言われたんですか？
まあうちの連れ合いに。もうあなたは出て行ってって言われた。
いや違うでしょ。それ意味変わってきますし、誤解しますけれども。
ちょっと別のところに会社を。
なるほどね。
させていただいてる。
ぶっちゃけ儲かってるんですか？卸って言っても、まあホラボドとしてはね、はいはい、他のお店さん行って、そういうとこにやっぱインタビューするじゃないですか。
はいはいはい、
まあそんな芳しくないところもあれば、うまくいってるところもありますけど、でも皆さんギリギリでやってるっていう話。
まあどうなんでしょう。まあ普通に食べてはいけるようになってきましたよね。
おー、正直この業界が大きくなってきて、
そうですね、
変わってきました畑さんの会社の中でも。
そうですね、うちだから元々はメインのが木のおもちゃさんから始まって取引先だったのが、最近やっぱボードゲームショップさんとかボードゲームプレスペースさんとかで販売をされたいっていうお店屋さんからお声をかけていただけることも増えてきて、取引先が増えて、まあ、あの楽になってるのもありますよね。
へー、いやー、でもそれ嬉しいですよね。
その増え方が尋常じゃないんでね。木のおもちゃ業界どっちかってシェア産業なんでね、
はあはいはい、
あのなかなか厳しいとこあるんですけど、うん、ゲーム業界上り調してどんどん増える。
なんか正直に言える範囲でいいんですけど、
はい、
例えば何年前の今何倍とかって言えます？
あ、基本的に毎年 1.5 倍以上は伸びてます。
すご
い。あの下がったことはない。ずっと、まあ、最初はちっちゃかったですけどね、まあ、ずっと7年目かな、ずっと 1.5 倍ぐらいは伸びてます。
あ、会社7 年目なんですか？
6年目か7年目ぐらい。
へぇ、今社員数ってどれぐらい
ですか？社員、基本的に株式会社1人なんで、僕1人。
あ、1人。あららら
で。4月からまた1人ちょっとパートとして。
お願いする。拡大してるじゃないですか。それまでワンオペだったのに。
ワンオペ。超ワンオペしてましたけど、
ね。畑さんといえば、だってあれですよね。全国各地回って、なんか講演したりとか、そういった、なんか卸だけじゃなくて、
そう、各地の愛人のとこをこう
渡り。いやいや、かっこよく言うな。かっぷくいいですけど。
いやいや、これたまに子供とかも聞いたりするから、あんま下手なこと
言ってないけど。聞いてないでしょ。
聞いてないと思いますね。
畑さんとこでお子さんが聞いたらびっくりしますけどね。
そう、うちの息子とかね、聞いてたら。
何言ってんのみたいな。
そう、音何言ってんねんっていうね。
で、別に全国各地そんないるわけじゃなくて、
まあ
お呼ばれして。
そうですね、ありがたい話。
何の話するんですか？
まあ何かって、もともと僕保育士。
そうだ、実は保育士やられてて。
で、ちょっとクビになって、悪いことしてね。
何したの？
いや、嘘でした。
もうどこからが嘘かわからん。畑さんね、豚の鳴き声にも出てましたし、はい、なんか喋ってましたけど、もうギャグが気づかないギャグ多すぎるから。
ほんまね、そんなに仲良くないのに、そんなぶっ込んでくるなん
て、ね。いや、やめてやめて、その仲良くないの主張しないで。悲しくなるんで。いやいやいや、
まあ、もともと僕保育士で、はい、まあ、それこそ、20年ぐらい公立保育園の保育士してたんですよ。だからまあ、公務員だったんです
よ。今おいくつなんですか？
実証は26なんです
よ。なんかそれ言ってましたね。全然その見た目じゃないのに、よう言えたな。
まあまあ、多分、40半ば。
でも見えないですね。なんか、畑さんって、失礼ですけど、お肌めちゃくちゃツヤツヤじゃないですか。
そう、デブなだけです。あ、油ぎっしょな感じでね。
いや、
テカテカってうまく
ない。そんなことない。いいデブと悪いデブいますから。でもまさか40半ば。
ねえ、でも子供大学生ですから、ね。まさか。そうなんです。なんでまあ、だから今からそれこそね、25年ぐらい前って、
はい、
今でこそ男性保育士って結構いるじゃないですか。
ああ、確かに。その時は。
いなかったんですよ。ほぼさんって呼ばれた時代、保育士でもなくて、ほぼさんって呼ばれた時代で。だからなんかこう、すごく何やっても目立ったっていうか、採用自体もなかったですし、
はい、
でも、それこそね、採用もしてもらって、ありがたいことに、法律でずっと働かさせていただいた時に、
はい、
正直おもちゃであって、ドイツの、
はい、
ドイツの機能おもちゃすごいんですよ。なんかこう何がすごいかっていうと、
うん、
まあ例えばこう、まあね、ラジオで伝わりにくいんですけど、
あ、出てきた、なんじゃこれ、こういうしかもこのなんともラジオで言い難い形してるな、これは、
ちょっと大人のおもちゃみたいな、
そうですね、長い棒の先端にいびつな形のデコボコしたやつついてますけど、
ついてね、
これは
ガラガラというね、
あ、ガラガラなんですね、
子供のね、0歳の赤ちゃんとかに振る
とやらしいアイテムではないですね。
そう、大人も使ってもいいかもわかんないです。
これガチでガラガラですか？
ガチでガラガラですよ。
めっちゃおしゃれ。
イメージ。
かわいい。
こういうのに、自分25年ぐらい。
はいはい。
まあ、日本のガラガラってこうじゃなくて、それこそガラガラも、その当時めっちゃうるさい音もするね。
はいはい。
プラスチックとかセルロイドとかできてたようなやつやった時代にこんなに出会った時に。
ね、木でできてカラフルで。かわいい。なんかオブジェでもね、これ部屋に飾っててもいいぐらいですよね。すごい。
っていうようなものに出会った時に、掴みたかったんですよ。しょうもなと思って。っていうか、日本の、
うん、
今までこそね、子供の施設ってほら、うるさい、建て替え問題とか、社会問題になったりするようなことあるじゃないですか。
はい、
あんな感じで、子供の施設うるさいっていうのは、皆さん、まあ、ご存知のぐらい賑やかなんですけど、
はいはい、
そんな中でね、それこそ日本のガラガラってすごい大きな音をその当時させてたんで、
うん、
よく聞こえる、ゼロ歳さんとかに振っても聞こえたのに、うん、ドイツのガラガラ出会った時に、もう木でできて、の音しか出ないんですよ。
はいはいはい。
なんやこれ掴みたいやなと僕思って。
そういうことね。
そうそう掴みたいやなって。はい、だって子供がうるさい中でこう振っても聞こえないん
ですよ。そうですよね。
うん、これはあかんやん。血管引いちゃうかと思って。うん、で、まあその当時、まあ、こういうのも全然日本に入ってきてないけど、一人だけ職場に詳しい先輩がいてはって。
はいはいはい。
なんかその先輩に僕が、まあ、掴みたいですねこれって言うたら、うん、その時先輩が言いはったのが、いやじゃあ畑くんで、例えばねって、離乳食ってあるでしょ。
はい、離乳食、
ね。離乳食ってどんなものを子供に与えるって言うんです
か。ほうほう。
こんなものあれってあるんです
よ。離乳食。
子供さんいないとなかなかね、あれですけど。
あ、そうです
ね。まあ、基本的に味の薄いものとか。
まあ、そうですよね。
基本的な味のもの。
子供の舌って、大人よりもすごく味覚が何倍もあるから。
うん、そうね。繊細だったり、うん、そのやっぱり撫でていくときに刺激の強いものはっていうのが、まあ、定説だったりして。うん、
ですよね。
日本人みんなやっぱり、ね、離乳食はそう思って与えたりするんですけど。で、じゃあ、日本人食べ物はそう思うのに、なんでおもちゃはそう思わないのって言うんですよ。
なるほど。
ドイツ人は、うん、 優しくて、ゼロ歳の赤ちゃんには小さな音のするものから与えるべきだと思って、わざとこんな小さな音がしないおもちゃしか作ってないんだよ。と思って僕は子供に良かれと思って、日本の大きいガラガラ音になるね、ガラガラ良かれと思って振ってたことが、ドイツ人は全く逆で、ね、食べ物と同じように与えたもので子供は作らね、育っていくから、
はいはい、
優しい音から与えるべきだと思って、わざとこんな音しかせんの作ってるんだ。
ほら、でも目から鱗ですよね。
で、もちろん色だってそうだよ、
はいはい、
色の基本って何、
はあはあ、まあ、三原色
そうですよね、うん、三原色に白木って木そのままでね、補色の緑とか
ある
んです
けど、あー、なるほど、
わざと僕それこれ見た時、日本って結構子供のものパステルで優しい赤ちゃんって可愛いもんだみたいな中間色を与えがちなんですけども、はいはい、ドイツはこうきついんですよ、
バリバリの原色使ってますね。
きついだよなと思ってたのが、うん、実は意味があるんだ、基本的なものから色も与えるべきだとドイツ人は考えておもちゃを作ってるんだよ。
あら、かっこいい話だな。
で、うん、めっちゃ目から鱗で、これすげえ、ドイツのおもちゃってすげえって結構ね、感銘を
受け
て。うん、ほんで、まあね、またそういうのを集め出したりしたら、うん、で、結構その当時、僕も、まあ、男性やっぱ一人ですごい目立つ時代だったんですけど、
はい、
結構勝手にできて、ある意味だから、また畑君勝手なことしてって言って、皆さん生温かい見守ってくれてはる時代だったんで、
はいはいはい、
だから、言うたら、こう、わけわからん高い外国製のおもちゃを買ってきて、うん、そのおもちゃを使って保育しだすわけですよ。
はい、
勝手に自分のクラスの子供にだけ。
うん、
他のクラスはね、全然違う。昔ながらの。
今だと絶対許されないパターン。
絶対許されないけど、今一人やったし、珍しかったし、またなんか、畑君勝手なこと始めてるやけど、皆さん結構、ね、優しく生温かく見守ってくださったんで、おかげで好きに保育させていただいて。でもこうやって、フォトイスのおもちゃを使って、保育した子供らがパンパン伸びるんですよ。これはすごいなと思って。でも、ね、すごいなと思ったんだけど、ちょっとやっぱ僕ひねくれたというか、やってみなければ気が済まない子供って言うじゃないですか。
はいはいはい、
例えばガードレールね、白いとこつくからさ、高いのに絶対触ることいるでしょ。
わかりやすい。
そうそう。ああいう感じで、ね、うん、でも、分かってても触らずに折れない、うんうん。でもそれが大人だった僕みたいになるんですけど、やらずに気が済む。何をやらずに気が済まないかって、ドイツのおもちゃすごいから、うん、それっていくら人がいいとかやっても、それ人の言うことちゃうんだ、所詮と。自分でドイツで保育してみる。わからんでと思ったわけですよ。
なるほど。
ほんで、やっぱりそれでも、でもね、その時ちょっと一つだけ冷静やったのが、その時まあ僕結婚もして子供も、ね。
あ、もうその時には。
そう。ね、いろいろローンも抱えてね、うん、お父さん公務員の仕事辞めてドイツで保育してくるって言うた日にはね、
はい、
ちょっとこれ反抗してくれるかなみたいになる
んで、そりゃそうですよね、
それやばいなと思ったんで、
ただじゃ済まない、
そうなんですよ、だからちょっと我慢して、ある程度子供が大きくなって家のことも一段落するまで公務員の仕事をして、
ね、
うん、ある程度子供が大きくなった時に家族会議でお父さん昔からドイツに教育してみたかったんだけど仕事を辞めてね、ドイツに行ってもいいかなって言ったら、うちの連れ合いとか子供とかがいいよって言ってくれたんで、
わー、
じゃあよかったって言って、そのありがたい話でね、
普通それでもだってまだね、大人になってるわけじゃないから、お子さんがいやまだ待ってくれよって なるのに、
うん、ありがたい、まあ、大人がいらんっていうあれかもわかんないですけど、どっちかって、まあ、どっちでもええでみたいな、
一席や、
そう、どっちでもいてもいなくても一緒や
ねん、
他もね、
ちゃう
わからない、まあ、ありがたいことにいいよって言って、ドイツに行って、じゃあドイツで保育をするって、
それが何年前の話ですか、
それが今からだから7、8年前ですね、1年ぐらい行ってたんで、そうなんですね、でドイツに行って、でそこでまあ出会ったのがもうボードゲーム、
ああ、なるほど、なるほど。
もともと知ってはいて、子供向けの幅とかは、ね、アミーゴとか遊んでたんですけど、まず、あ、今みたいな数多くもなかったですし、メインでもなかったし、で僕はまあ保育の勉強にドイツに行ったら、ドイツでやっぱ常時100種類ぐらい園でも置いてた子供ら遊んでるんですよ。めちゃめちゃ育つし、結構僕らまあフランクフルトにその当時住んでたんですけど、その、ね、園とかでやっぱりフランクフルトなんていろんな国からして、ドイツ人の方が少ないぐらいなんですよ。
ほうほう、
まあまあ別に言語依存しないから、いろんな国の子供言葉は全然喋れなくても、結構コミュニケーション成り立つってすごく育つんですよ。で日本にそういう遊びってあるかなと思ったら、何十年経っても20個ぐらいのゲームみんなが知ってるけど、それ以外のゲーム全然知らない状態で、でもドイツでは買って園でも常時100種類ぐらいいろんなゲーム置いてるぐらいいろんなあって、ですごく育つと思ったら、日本の子供たちにこれ足りひん遊びって、唯一これじゃあ積み木とかは知ってるし、いろんなもの他は何か知ってるけども、ゲームってほんま知らんし入ってきてないよ日本に、子供向けのものが、 で、まあ、これってすごく大事ちゃうかなと思って、日本に帰ってどっかやるとこあったらそこから仕入れたりして、なんか広めようかなって思った時に、例えばその当時、その積み木とか、ごっこ遊びの道具とか、いろんなおもちゃをヨーロッパから輸入する、その中で一部ゲームを輸入してますよって子供向けの会社はあったんですよ、輸入会社が、まあ、ゲームばっかり専門的に全部輸入してるけど、まあ、ほとんど大人向けっていうか、フリークさん向けのものっていう会社もあったんですよ。でもやっぱ子供のためにすごく子育てとか子供とかにすごく遊んで楽しかった子供らも伸びていく姿を見てるのに、それを専門でやる会社っているんちゃうのと思ったのに、一軒もなかったんですよ。一軒もないんやったらしゃあないから自分でしようかと思って。長い話になってね。
かっこいい長。
誰もね、ほんま、しゃべったらいいのちゃうかな思ってね。
どっから嘘かな思ってましたけど。
いやいや、
でもこれもう。
大体ほんま。
大体かい。でもすごくないですか、実際にドイツに行くってこと自体も、まあ一大発起ですけど、帰ってきて自分で会社を起こすって。で、それも、もう家族もいいよって。
いや、わかんないですかね。家族いいよとしか言えない、
ね。あ、まあそうなっちゃったらね。
こんなことしたいんだ。
分野もわかんないし。
会社も別に起こしたいと思ったわけじゃなくて、こんなものを日本に伝えたいと思った時に、ドイツのメーカーに電話かけたり連絡して、仕入れたいから会社行かせてくれって、見させてくれって、全ドイツの会社、はい、結構有名メーカーとか回ったんですよ。ほんなら、法人じゃないと取引できへん。
まあ、そりゃそうですよね。
できへんって言われたから、じゃあしゃあないから日本で有限会社でも作ろうかって書いてきた有限会社のシステムなかったんで、株式しかなかったんで、
なるほどなるほど、
しょうがないから会社を作った。しょうがないからで会社始めた人の。
それがクレイブラッドの立ち上げの。はい、きっかけ。
もともとは。誰もしてないからしゃあないから、自分でせなしゃあないな、みたいな。
その、意識というか、そういうものを広めたいっていう気持ちは、もうずっと昔から持ってたってことですよね。
まあ、面白かったんでね。それこそ職場で広めたりね。誰も来なくても。
それ私の話。会社でボードゲーム会開いてたら、とうとう誰も来なくなった私の話じゃないですか。
いや、私もでもそんな時期あったんで。
全員殺したろうかなと思う。
保育士さん向けにやってたんですよ、そうやって。ゲーム会
当時
当時。
でも当時なんかそれこそ。
だからもう個人有利に近いような、とか、まだ、でもそれこそあれあったんですよ。バネストさんとか、ミズさんとかあったんで。
そうかそうかそうかそうか。
あったんで、でもまあ、いきなりその大人向けのゲームっていうのはあれなんで、日本立てっていうか、半日は子供のゲームの勉強会します。
あ、勉強会
で、ね、子供向けゲームの紹介とかして、半日は大人向けやるみたいな感じで、まあ、子供向けのゲームを餌に誘い出して大人のゲームの沼にはめようってね。っていうふうにやってた時もある。まあでも月1ぐらい、やっぱりなかなか集まり方、最初はいいんですけど、どんどん集まりが悪くなって、集まりが悪くなるとモチベーション下がるんで。
まあ下がりますよね。
うん、でも自然的にね、やめた。
あら、羽田さんもそんな道を通ってた。あら、ちなみに、昔あった情熱と今見てどうなんですか？
今とね、昔全然違う。
全然違う？そう、上がった下がったではなくて。
うん、系統が違う。
あ、
なんかね、僕やっぱりその会社を始めた時、結構熱い思いっていうか。
は
い、
まあそれはありますよね。
なんかこう思いが優先しすぎた感があって、その広めたい、まあ言うたら、まあもともと公務員だったんで、公的になんかみんなにこういう文化を広めたいっていう熱い思いがね、あって、そうだやりたい、知ってほしい、だからまあ卸も始め、卸になったっていうのはそういうところで、もともとなんで卸なのってよく聞かれるんですけど、しかも専業で、もうここ卸始めたのは、そのやっぱり店舗だと言ったら他の店とライバルの関係になるかな、なんか、まあ、よく言われるかも、基本的にはライバルじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
でも、卸だったら、ウィンウィンっていうか、どっちもみんな仲良くできるから、
そうです。
っていうか、まあ言うても僕が広げたいと思うのを優先したんで、
あ、そうか、
広げれるのには、店舗だったらその地域とか、枕なところになっちゃうんじゃないかな。
なるほどね。
ただ、それって僕の力だけでは無理だけど、いろんな人の力を借りたら、全国にこういうのを広げれるんじゃないかと思ったときに、やっぱりこう、全国のお店屋さんに手伝ってもらわないと無理やと思った時に、ライバルになりうる可能性のある店舗をやるべきじゃないんじゃないかと思って、卸し専業にしたんですよ。
わ
っていうのがあって、どれがいいとかではなくて、だから苦しいっていうのもあるんですけどね、利益がほぼほぼないんで、卸し。
利益ないんですか？
薄いですよね、利益は。卸しですからね。
ああ、そういうもんなんですね。
ほぼほぼないですよね。まあ、自分とかで仕入れて卸せば自分とか
は
いいんですけど、今結構大人向けゲームがブーム。
そうですね。
子供向けって今もなかなか売れないんですよ、正直なところ。じゃあ子供向けは自分のところで輸入するけど、大人向けでが売れてるし、子供って成長するんですよ。じゃあ子供向けで入って面白いと思った子 供たちが大きくなったらもうウォーゲームは卒業ってなったら悲しいじゃないですか。せっかくいろんな年齢層じゃあ大きくなった子供たちも遊ぶもんがっていうことで、じゃあちょっと大きい子向けのもずっと扱い出したんです。うちの会社も最初扱ってなかったのが成長とともに店舗さんからの要望で、でもその時に自分で直接輸入する大人向けはもういいかなって思って、子供向けと大人向けを輸入する会社さんに任せて、そこから買ってきて二次卸しみたいな。
なるほど。
大人向けはだから国内とか他のメーカーさんの買わせていただいて、全国の他の、ね、子供向けのメーカーさんに広げようっていう方式を取った時に、そっちが利益がほぼないっていう。
でもやられ
る、ね、そっちばっかりが今伸びてるんで大人向けが。だからそっちでうちは持ってるんだけど、子供はやっぱり未だに薄いっていう。
いや変わるんすかね将来的に
と思ってるんですけどね。
あ本当ですか。
ドイツもやっぱそうだったんで、それこそ僕らも友達のドイツも結構ドイツと思ってたからそのゲームは有名だと思ってたけど、結構ボードゲーム昔からドイツがすごい好きでっていうイメージ皆さん持たれてる方多いですけど、結構ニューカルチャー
なんですよ。なんからしいですよね。言って全員がみんなそういう文化で育ってないんですよね。
そうなんで、なんかいつかで、まあ、カタン、おととし一緒に行ったけどもエッセンで、
はいはいはい、
20周年カタンの大会とか、やってたみたいな、カタン、囲碁、カタン、禅みたいな、キーワードが出るぐらいに、あれがすごい社会現象ぐらいにバッて盛り上がったおかげで、それを遊んだ、大学生の時に遊んだとかの人たち、だから30代のドイツ人はみんな知ってるけど、50代のドイツ人にボードゲームが有名がそういう会社してるんだよとか、友達に言っても、何それみたいなことを言われるんで、40代後半とか友達のドイツ人とか言うんで、でも30代は、あ、知ってるよってみんな知ってたり、若かったら知ってるんで、なんかそういう感じで、だから、年代減ってきたらそこでブームになったら、じゃあ子育てにも使おうっていう人たちが増えてきて、今子供向けゲームすごいドイツでブームがね、すごい数字がものすごく出てきてるんで、やっぱり日本も同じように今こうブームになった人たちが、ね、子育て
に、ああなるほど、同じ道をたどるのではないか
と思ってるんで、いずれは子供向けも来るんじゃないかなと思って、ね、人の張らない方に今張ってるんですけど、ね、
一度ほら今の藤井今六段でしたっけ、の活躍で一時の木のおもちゃとかもバーッと売れたりしましたね。あの時は瞬時にえらいことになりましたけど、
でもね追いつかないかって結局しょぼんって、
そう結局はね
物がない
需要に対して全く追いついてなかったですよね。だからそれがまたそういう流れで次お子さんに対してこういうのをまあチークだったりとか、まあ実際にコミュニケーションのゲームっていうので友達と遊んでもらうとかっていうんで広がっていけばいい流れですけどね。
で最初はそうやって思って始めたんですけど、会社的にはそのねみんなに熱い思いで広がって、今もう結構どうでもええかな、
なんで
どうでもええかなというか、
急に聞き方しました。
いや正直まあ今それこそってまあ公務員っていうですね全体の奉仕者じゃないですか、皆様の税金でっていう感覚ももちろんあったんけど、今独立して結構立ってくると、まあ言うたら自由な立場になってきた時に、まあそこまでこう全体にとかっていう気持ちがね昔みたいに、ね、あんまりなくて、まあ自分は楽しく生きていこう。
いや大事ですよそれは。確かに
自分が楽しいことしか選ばない、基本的に楽しくないことはチョイスしないことにしているんで。
おじゃあ逆に言えば今やってることはすごく楽しいということですね。
楽しいことだけです
ね。でも健康的ですよね。それはね精神
だから何かみんなのためにとか文化のためにとかいう気持ちがさらさらない。
わかる。
もう楽しいことだけやって生きていくよ僕は。でもそれをいいって言ってくれる人たちが広めてくれるのはありますし、あとまあねそれこそ子供向けってやらしい話になってくると、例えばもみさんとかね、面白かったらそれにお金突っ込む方じゃないですか。
まあ特にそうですよね。あこれ面白いしみんなで楽しめそうって思ったらやっぱ買いますけど。
買うでしょ。僕もそっち派なんで、そうみんなそうだと思ってたんですよ。
違うんですか。
世の中の人ね。で僕この仕事始めた時に、まあ最初小さくて会社もね全然有名じゃないんで、まあ木のおもちゃさん取引先なんで、木のおもちゃさんとかがね。それこそお客さん の、反則みたいに手伝いに行くわけが呼ばれて、
一緒に
ね、じゃあやらさせて紹介させてくださいって言ったって、店頭に立って紹介ね、ゲームの紹介をして、ゲームの紹介をして、わーって楽しんでもらうのは楽しんでもらえるんですけど、保育士時代が結構ね、その子供を喜ばせる、
まあ上手ですね、
仕事だったんで、そういう感じで、わーって楽しくった後に何言われるかって、おっちゃんにありがとう言うとき言って、ありがとうって言ってみんな帰っちゃうんですよ。
あ、買ってかないんだ。
そうなんです。保育士としては、でもそれでもお金もらっててもあるやけど、 けど、僕らあの、ね、店舗さんの手伝いに行って、うん、
売らなきゃいけない。
売るのが仕事なのに、売れずに帰っちゃったら仕事としてはダメなんですよ。うん、でもダメなのにもかかわらず、全国の木のおもちゃ屋さんに、あ、ゲームってそんなもんなんよって言って、なぜかね、手伝いに行ってできてないと怒られるんじゃなくて、
なだめられた
の、慰められて帰るっていう、ダメな仕事の人してたんですよ。会社初めて1年とか1年半ぐらい、
うん。
でね、まあでもそれでもまあ、ちょくちょく取引先で、例えば木のおもちゃ屋さんだけじゃなくて、例えば、うん、あのデパートとか取引先できた時に、デパートに反則に出た時とかには、木のおもちゃ屋さんでまだそういうものに興味のあるお客さんが来るじゃないですか。ほんなら、あの、まだ遊んでくれんけど、言うたらデパートって服とかカバンとか買いに来る人を、
目当てが違うから。
そうなんですよ。その人らをナンパみたいに捕まえてゲームをやらせるわけですから、やりましょう。それだけでもすごくいいんだけど、やっと捕まえて楽しん、ね、やってもらったら楽しんでもらうの仕事が得意なんですけど、で、わーって楽しかったですって言って、じゃあ、何人の人がそのゲームを、じゃあ楽しかったか買いましょうって、ね、普通服買いに来た人、カバン買いに来た、ゲーム買いに来た人、おもちゃを買いに来た人じゃない人は、何人楽しかったから買うと思います。10人いたら。
いやー、でも実際に楽しいんだって言うんだったら、
めちゃめちゃ楽しい。
3人か4人は買うんじゃないですか。
ほぼ10人に1人も買わないって
こと。
基本的に。
これはもう労力にまず見合ってないですよね。
そうなんです。普通にやると買わない。ね。これは自分の仕事のやり方がまずいんじゃないかと思って、
あら、
そこはもう仕事のやり方変えたんですよ。
変えた。畑さん自身が、は
い。自身でちょっとまずいと思う。
ほらほら。
そしたら、10人に3人、10人、4人が買ってくれはるようになったんですよ。
あら、その秘訣を知りたい。
まあ、続きはウェブで。
なんでやねん。
これ、あの、こう言えて、しんげさんに言えて言われたんだけど、
ウェブも何も。
まあ、何変えたかって言ったら、それ、ただ子供向けにした場合は、うん、楽しんだ後に、うん、ちょっと理屈っぽいことを言う。
理屈？
例えば、ドブルとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
ドブルってこう、わーって楽しんで、キャーって同じようなとか探して遊んだ後とかに、うんうん、このドブルを、例えばね、あの僕ら大人って子供にね、部屋の人のことよく見るんだよとか、よく見てやりやとかって言うじゃない、口で言ってね、はいはいはい。でもね、よく見てやりやって言わなくてもね、ほら、よく見ないと遊べないでしょ。
なるほど。そのゲームは、うん、見て遊ぶものだから、人がどうこうっていうんじゃなくて、自分自身が動かなきゃいけない
よ。実はね、遊ぶ中でよく見る力とかが身についたりにするようにドイツではそんな風におもちゃが使われたりした
みたいな話をするんです
よ。そうそう。ならなんか知らんけど物が売れるようになって、
嫌
だなって思うんだけど、でも大人ってやっぱりそういう面白いだけでは動かない。特に子供のもんとかに、
まあそうでしょうね。
自分の財布は出さないっていう。
そもそも子供と大人の感覚はもうそもそも違う中で、でも自分の子供には買ってあげようってなったら、やっぱ何かしら理由なかったら無駄遣いになっちゃうんですよね、自動的に。
そうそう。
でもそう、それを畑さん その実際にこうやってやることによってどうなりますっていう言葉で、あ、じゃあ買ったら得だねって思ってくれるってことですね。
ま
あ、ね、
でも遊んでもらうのがほんま一番ね。で、まあ、でもそんな理屈言うの僕結構嫌なんですよ。
あ、本人としては嫌なんですね。
だってもう楽しいだけでいいやんって思ってますもん。
まあまあまあまあ、
でも、そうですよね。でもみんなそれで買ってくれへんし、で、じゃあ何で折り合いをつけようかなと思った時に、
はい、
僕の仕事としてやっぱりこの例えばデパートに子供と親が一緒に来て、その日そう知らんおっちゃんとゲームはその楽しかったってイベントじゃないですか、
うんうん、
イベントやったらそれこそね、あの夢の国の人に任せてたらよっぽど面白いじゃないですか。あの千葉にあの東京って言ってるとことか絶対面白い。
いやいやいや、もういいや、ディズニーっていいや。
いやいや、ちょっと楽しいですからね。まあ、そういうね、あの銀行みたいな名前のとことかもね、すごい楽しいんですよ。
はいはいはい、
プロに任せた方がいいんですよ。
ユニバーサルスタジオとかね、
はいはい、まあまあその方がいいんですけど、でも僕らやりたいのはイベントじゃなくて日常を作りたいんじゃないかと思って、あの毎日こんなんで、あのふとしたことが昔子供が大人になった時、ああおとんとかおかんとこんなんして家族で遊んだ楽しかったなとか、
あ、
こういうので友達と泊まりに行って夜中中遊んだ楽しかったよなっていう日常を僕は作りたいって言った時に、あのイベントでそのわって楽しんでもらうけど買って帰ってもらったら日常になるんですよ、うん、
確かに確かに。
だから理屈言ってても、うん、あの買って帰ってもらって日常を作ってもらおうっていう風に仕事変えたんですよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。だから商売っていうのも当然あるけど、うん、そういう風なことでより広がっていって文化にもなっていくし日常になると。
そう、だから意地でも買ってもらいたい。だから僕の遊ぶのは面白いちゃんと遊んだっていうのが一日です、ね、忘れてますもん大人だった
ら。まあ、そらそうです。
そう、毎日ちょっとした合間にお母さんとかお父さんって楽しかったなはきっとね、あの子供が大人だった時に次の世代につながるんじゃない
か。あ、わかる。でも実際そうですよね。自身が子供の時とかもそれやっぱ感じましたし、あと今私がいろんなところでゲーム会開いたりとか遊んでもらってもやっぱ購入する層と購入しない層で全然受け取り方がやっぱ違うんですよね。ボードゲーム両方好きって言ってる、どっちも好きって言ってくれてるんだけど、やっぱり購入して してる層の方が深くこうもっと潜って自分から探求しようとする気持ちが強かったりするから、そこに結びつけるの私ずっとねどうやればいいんだろうって悩んでましたけど、今のでちょっと解決しましたね。
ちょっと大人はまあ、子供の時は理屈でし、大人とかで買いたくなるシチュエーションをこんな時使えますよとか、
そうですね、
うん、こういう時に持っていったらすごい良かったんですよとか、バーベキューのとことかでね、
はいはいはいはい、
ドブルとかでみんなゲームって使えるけど、この人に押し付けるんとか手だけでできますからねとかね、
ああなるほど、
場所いらないんですよとか、
うまいな、
なんかいろいろ話
やっぱ卸やってるからあれですね、ゲームカフェさんのコメントとはまた違って面白いですね。
ああそうですかね、
僕らさんらしさだと思いますけど、
いやていうかもう反則員が長かったんで最初
から、
その広まっちょっと広まって知ってもらわないといけないっていうんで、であの手この手でどうしたら伝わるんだとか、どうしたら良くなるんだっていうのを考え出してから、でそうやってやり出してから、そんな話をちょっとどっかで聞かせていただけませんかってありがたい話、
それで公演に行
ってちょっと増えたりがしたっていうのが正直な、
年間どれぐらいそういう公演の話で来るんですか。
ちょっと今は最近結構断ったりするんで、忙しかったりで、で土日しか受けれなかったり、会社の方が忙しい、昔会社がそこまで忙しくなかったので、
あれじゃあマックスそういうの一番
年間100本ぐらいは、
すごく、ね、それは日本各地、ま
あ、日本各地とかで1日トリプルヘッダーとかもありますか。
すげえ、
3本とか。
テレビはテレビ
とかね来ないんですよ。
あ、じゃあ
ぜひ来てほしいんです
よ、めっちゃ面白いのに話的には。
そう
なん、あ、じゃあ今もうこう保育やっぱやってたんで、お子さんね、自身のお子さんはもう当然大きくなってますけど、はいはい、ちっちゃい子相手にすることってあるんですか。
あんまりないですね。
あ、なくなってます。
あれはまあ幼稚園とか保育園の園内研修の講師多いんで。
わあ、そんなんもやるんだ。
はいはい、だから
いろいろやりますね。
めんどくさいです。めんどくさいというか、何がめんどくさいかって、楽しいだけでいいやんって思うんですけど、本当にね、理屈っぽいっていうか、保育とかってカリキュラムってあるんですね。こんな風に保育を進めていくとかって、ね、どんなことを育てたいからこういうことをしますって、うん、必ず狙いがいるんですよ、
うん、
ないと一応やったらあかんって基本建前はね。
あ、そうなんですね。
まあ保育で子守ちゃん
今だから、それとも昔からなんですか。
昔からだ
ね。
だからこうカリキュラム書いて、こんな風に今2歳児だったらこんな風な狙いでこんな風な姿を育てたりとか、まあ、はい、あるんですけど、それを書いて、じゃあこんな活動をしましょうみたいな、ボードゲームをすると思ったらゲームの中で、こういうことを育てたいからボードゲームするね、もうめんどくさい話がいるんですよ、理屈に向けたしね。
なるほどなるほど。
講師としてはやっぱそういうことをボードゲームを狙いにすることってまずないんで、
はいはいはい、
日本で僕だけが唯一やってる仕事なんで、おかげさまでそういうふうに、じゃあこんなふうに、ね、3歳のこの時期にこんな姿に、ね、育てたいったら、まあ、こんなボードゲームをこんな遊び方したらいいんじゃないですかとか、アドバイスをするっていうね。
なるほど。
理屈っぽい、どっちかってあんましたくない方の仕
組み。あ、じゃああれですね、
僕しかできないし、そうやってやったら園で、先生たちがやってくれはるんで、保育士さんたちが、じゃあ子供に帰るんやったら、まあその辺はまあしゃあないな。
すごいじゃないですか。じゃあそこの先生方を成長させてるじゃないですか。
でボードゲーム好きなね、園とか、
しかもリピートもあるんでしょ、その公園の。
まあ、基本また来てくださ い、 みたいな。リピート多いです。
へー、すごい。あ、じゃあそっちの界隈だとめちゃくちゃ有名
多いです。そういうお話をありがたいこと声かけていただ
いて、いやー、いいなー。あ、じゃあ、まあ、質問として用意してた内容全く質問がぶつけられない
そうですね、脱線が多いんで。
畑さんが工夫してる点、仕事を進めていく上で工夫してる点って言ったら、はいはい、さっきの今の理屈として説明するとか、そういうところなんですか。
どうなんでしょうね。その子供らがそういう触れるためにやったら、やりま理屈も言いますし、でもね、もうぶっちゃけた話、例えばね、
はい、
昔って例えば外遊びとかで、
うんうん、
鬼ごっことかしてて逃げたりしてて、はい、そうする中で実際鬼ごっこいっぱい毎日してたから、ルールを守れるようになったりとか、足が速くなったりとか、いろんなした結果としてついてくるじゃない
ですか。そうですね。
なんか昔から、お、足速くなるために俺たち鬼ごっこしようって言わなかった
ですか、ね、確かにそれはいないです。
でも園とかで保育でするためにはそれが必要なんですよ、
う
ん、
なるほど。
しょうもないけども、
うん、
でもそうやらんと今ね、なかなか難しい時代から、そういう人がいるんだろうなっていう仕事はしてます、
うん、へー、 やっぱ違いますね。他のところと視点が。うん、なるほど、なるほど。
しょうがないから近いですけど。でもまあ、
じゃあ気をつけてる点って何です？
気をつけてる点は、絶対遊んでもらうんですよ。
絶対遊んでもらう。
まず遊んでもらって、楽しかった時に理屈を。
あれ、じゃあ、でも卸ってほら、実際に遊んでもらえないじゃないですか。
あ、お店屋さんは、大体、大丈夫なんですよ。だってお店屋さんする人って結構好きな人がやる。
あ、そっかそっかそっか。そうそう、まあ特にね、今やってる人だったらもう、儲かるからやってるって人はそういないです
から、
ね。
好きだからやってくれる人にはもう何でもいいんです。好きなことって結構人に伝わるんで。だからまあ好きじゃない人をどんだけ好きにするかが仕事なんで。ね、なので、全く知らない人が特に多いんで、その保護者講演会とかやったりしたら、100人とか、100人で、ゲームしてもらう。ただね、今までその100人で、僕卸やからできるすごいありがたい話があって、はい、他では絶対できないって思ってるとこが何が違うかっていうと、今までゲームって、やりますよっていう人いてはったんですよね。でも、テーブルごとに違うゲームをするんです
よ。はい、そうですよね。うん、
でも、例えば、ハリガリ
ハリガリや
ゲームがあったりとか、他のテーブルでね、スティッキーがでも、うん、全然狙うとことか面白さ違うじゃないですか、ゲーム。
ああ、そりゃそうですね。でもほら、持ってる人がそもそもいっぱい持ってるわけじゃないから、持ち寄ってもやっぱ一個ずつなっちゃうっていう。
そうなんです。だから、ゲームって、大体、ざっくりゲームってこういうもんだよね、ぐらいのまとめしかできないんですよ。
なるほど。
でも全然違うじゃない。このゲームの面白さってこんなんで、例えば園とかで子供と遊んで、この子とか育つかもしれないというか、全然違うのに、全部違うことやったら、全くみんな違うことやってるから、
ね、総評になっちゃうと。
じゃあどうしようと思ったの。全員で同じゲームを。
すげえ。じゃあ100人いたら100人がそれぞれのテーブルで同じゲーム
してる。そうそうそう。だから8択とかあったりしたら、8個。
めっちゃいる。めちゃくちゃいるじゃないですか、コンポーネント。
物できないでしょ。その1回受けて講演料で全部ゲーム負けてたら、マイナス何十万とかじゃないですか。おろしやからできるんですよ。
うわ
ー、いくつも同じゲームを
用意して。ほんまやわ。
55ジェラート10択とかね。
うるさいだろうな
そう。とかって言って、でもみんなで同じことをやってもらった後に話すると、みんな同じように、あ、そうかって思えるんですよ。で、またじゃあ違うゲームやりましょうかって、また別のね、一通りの全部受託。
なるほど。
だと、
それは畑さん特有ですね。
そう、遊んでもらって、全員同じ楽しいホットな気持ちになったところで、そこでこれってね、どうでしたとかって言うと、あ、そういうことかって、ね、思ってもらえると。でもね、口だけで言うのってなんかこう、しょうもないっていうか、遊んで、わ、楽しかったって、やっぱ気持ちがないと絶対ダメだと思うから。
さあ、そうだったらないですよね。
なので、ね、大人も全員で、あと大人に基本的にやるようにします。子供向けの講演会が実はあんまりして、子供。
あ、そうなんですか、うん、
大人に。
今の完全にそうかと思ってました。
今、ちょっと誤解がありそうやったんで、ちょっと言うとかなと思う。大人向けにして、僕、子供向けの講演会は基本的に、受けてない。
へぇー。
なんでかっていうと、うん、さっきのお話に戻るんですけど、言うたら僕が子供にやるのはイベントでしかない。
ああ、そかそかそか。そう、
日常を親と一緒にやってほしい。
ただの遊戯会になっちゃうから。
そうなんです。その時の移動動物園来ました。演劇が来ました。うん、じゃあ僕は嫌なんです。それやったら受けない。
はいはいはい。
僕は日常を、楽しかったって大人が思って、で、理解してもらって、例えばそこで買ったものは家で子供にやってくれるじゃない、大人が。
なるほど。
大人って理屈あって楽しいと思ったらやってくれるんですよ。うん、そしたら日常になるんで、うん。だから基本大人向けしか受けてない。
ちなみにそれって、講演料というか、
はいはい、
まあ、当然参加される方は参加費払ってきてるんですよ。
まあ、演歌を、研修費として用意してあったりとか、保護者会費とか。
普通に考えたら、そんな会にお金払ってくるって、よっぽど理解力なかったら来ないですけど。
まあ、例えばドイツの保育をしてた人、現場でしてて、
美味しい。
そういうのがあると、あ、
じゃ
あ
ぐらいですもん、ね、
出しやすいじゃないですか、円とかも。
おー、なるほど。肩書きがまた武器になりますね。
そういうありがたい話で。まあ、僕らだって一本読んだらね、結構な値段いただきますからね。結構値段言うても、まあね、芸能人ほどもらわないです
よ。まあ、もちろんそうですけど、
そう、払ってでも来てくださいっていうところが
ありがた
い
よ。
それじゃなくて仕事としてはいけないんで。
それで言ったらさっき言った大人向けのゲームを卸するよりそっちの方がお金儲かってたのでは。
まあそれもでも土日はやっぱ希望があれば。
あ、今でも。
いただければいい。
あ、そうそう。じゃあ今は平日は忙しい、仕事で忙しいですけど、はい、土日に公演の話があれば、まだ受け付けても。
おぉ、ほぼ全部埋まってます。
え
っていうぐらい、 年間は埋まってます。土日は楽しくやった
ら。なるほど。じゃあ次の質問に、
はい、もう終わりかと思ったら流れてる。
本当だよ、もう何分撮ってんだよ。まだ質問コーナーのまだ2つも入ってないですけど。大丈夫かなこれ、ね、
喋りすぎだよ。
めちゃくちゃ喋りますね、畑さん。さすがです。
いやいや、
しかもうまいし。
いやいやいや、
はい、じゃあターニングポイントを教えてほしいんですけど、まあ、人生のでもいいですし、今の仕事のでもいいんですけど、ここがターニングポイントになったなっていう。
ターニングポイントね、うん、まあそれこそ、まあ、ドイツに行って、
うんうん、
ね、やばい仕事をさせられて。
やばい仕事、あ、でもちょっと耳に挟みましたね。実際保育に行って順風満帆じゃなかった。
まあ基本的にあの保育ではあのビザが下りないんです、労働ビザ、就労ビザね。
そうかそうか、日本でもよく話に上がりますけど、
うん、働いてもいいよって、まあ、親からビザって何かっていうのはカードのことじゃないんですけど、
ね、うん、ビザカードではないですね。
あの許可ね、はいはいはい、滞在許可、ね、うん、なんでその国にいてもいいですよって許可が外国なんで必要なんですけど、うんうんうんうん、例えば言ったら保育士なんてドイツ人でもできる仕事なんですよ、はい、言い方悪く言ってドイツ人でもって言ったら何か
実際にそこに住んでる現地の人でも働ける内容が。
そうなんです。
畑さんが言ったら言ったら外国人が来て、
そう、仕事を取ることになる。
ああ、なるほど。
ドイツやっぱ失業率高いし、ドイツだけじゃなくてドイツはまあヨーロッパの一番好景気ですけど、
うんうんうん、
言ったら向こう EU って一つの国なんで、ドイツにはだからスペイン人の若者とかギリシャ人の仕事全く国にないんで、
らしいらしいですね、
うん、もう全然流れてくるんですよ、
うん、
と思ったら同じ国の人のための、ね、仕事はいいけど、その外国人のためにそれいいよとか言わないんですよ。
それは確かにそうだわ、う
ん、まあ日本でもそうです、
うん、日本でも実際そうですよ、
うん
う
ん、自国民を守るのが国の仕事なんで、うん、
はい、
だからまあ滞在許可は保育士ではもらえない、
うん、
じゃあどうしようかって思って、まあ、僕はあの調理師免許持ってるんで、であの日本食料理店のコックならあのドイツにいてもいいよって理由になる、日本人がいても。
はいはいはい、ドイツもね、にあの日本人街みたいなのもあります
ね。
多
いです
かね、うん、
でじゃ あの夜はあの日本食料理店のコックとして働いて、あのいてもいいよって許可をもらって、
はい、
で午前中はお金をもらわない、研修生って形でただ働き、で、まあ、勉強したいから行ってるんで、こっちはあのドイツで勉強させてもらおうって、
そうかそうか、
ね、またドイツ そのおもちゃとか保育を僕は広めたいから勉強しに来てたんです。あのボードゲームやしようと思ってたわけじゃなくて、
まあ、で言えば目的は合ってますよね。
もともと
は
講師とかでそうやってドイツのやつが良かったから、
うん、
現地で勉強してきて日本で広めようと思ってドイツに行ったんですよ、
うん、
でもそこでボードゲームに出会って誰もやってないしこれ必要やと思ってボードゲームになったんで、だから結局夜は日本食料店の広告いるわっていう、ただ働き、
うん、でもこれ一応うまくいってるじゃないですか。まあ日本食大変ですけど、
ああいやいや、まあそれが言うたらまあね、雇ってくれるとこないんですよ。
ああ、そっかそっか、うん、そう、飲食店の方も厳しい
っていうか、まあ日本、ここ日本語しかなかなかドイツ語って堪能ではないので、その日本人系の日本食料理店回るわけですけど、僕、まあ、フランクフルトってドイツで日本人が2番目に多い都市なんですよ。
へ
え。で日本食料理店もいっぱいあるんですけど、
うん、
別に予定もなかったというかアポも何もないんで、いきなり飛び込みで行ってドイツに着いて3日間朝から晩まで回って全部の日本食料理店にフランクフルト中の全部に断られたんです。
え、それでも日本人の方じゃないですか。
日本人の方ですけど全部断られたんですよ。なんでかって言うと、もう単純な理由なんですよ。
なんですか。
あの、なんでかって言ったら、あの、もし本当に日本食を広めたくて、
うん、
そう、ドイツに来たら雇ったんです
よ。ああ、そっか。
お前そうじゃないと。幼稚園の先生したいんだ。
目的ちゃいますからね。
で、夜だけやったら、ドイツってやっぱ社会保険料すごく高いんですよ。なんで、あの、社会保険料が高いっていうことは、あの、本雇いをすると、
はい、
すごく会社が僕にお金を払わなくてもいい。保険料をね、国と僕渡した国じゃ国に払わなくて。でも、ワーキングホリデーって、
うん、
あの1年間しか入れないけども、
うんうん、
夜だけやったらバイトしたいっていう日本人が1年限りいっぱいいて、その人のワーキングホリデーって自分で保険かけてくるんで、保険を払わなくていいんですよ。
なるほど。
夜だけやったらそんなに、ね、十分だ、まあ、普通なんですよ。
間に合ってると。
そうなんですよ。だから全部断られて、そうなんです。まあ、こっち分かんなかったから、今でこそ分かるけど、その時はなんでこんなに断られるんだと思って、うん、失意のうちに3日間全部これだけどうしようってわけですよ、
はい、
仕事も辞めて ねドイツに渡ってきたけど、
家族にも別れを告げて、
そう、もう追い出されて、どうしようっていう状態で、それを唯一拾ってくれたのが中国人経営の日本食料理店やった。
あら、やばいぞこれは。嫌な予感がするぞ。
まあまあ、そこでちょっとね、いろいろと、まあ普通にラジオに載せれないような話とかが。
嘘やん、めっちゃ気になるんですけど。
いろいろあったりして、でまあまあそういうことをいろいろ経験したのはすごく、あの、打たれ強くなりましたよね。人間何でもやっていけるんやって。
すごい苦しい日々だったんですか。
結構笑えない、今でこそ笑いに変えれますけど、笑いに変えるしかないんですけど、
はい、
も もうちょっとで、あの、こういう状態にしたら、
下手したら、ちゃうんじゃないかみたいな。
そういう状態
です
か。
あ、でもそれ知らないでやってたんですよね。
そう、知らないでやってたのもダメなんですよ。まあ、雇ってこっちはね、仕事欲し
かった。ね、仕事欲しいからやらせてもらって。
で、まあ、これね、あの、どこまで乗せれるかちょっとやばいことになるんで、まあ、ね、あれなんですけども、それこそこっちは知らないから、研修期間だからって500しかくれなかった。
いやむちゃくちゃアウシュビッツじゃないですかそこ。
もうめちゃくちゃもうブラックの話で、もう超面白いネタの宝庫でしたね。面白いって今やから笑いに変えるけど。
お客さんはでも普通の方。
日本人だから、中国人が日本人で、そのコックは中国人なんだけど、日本ラーメン屋なんですよ。
ああ、
ラーメンだけいろんなものも扱ってる、はいはい、もう2人ぐらいで注文してるのにめちゃめちゃメニュー多いんですよ。100品ぐらいあって、何みたいな状態で、居酒屋メニューっていうの揚げ出し豆腐とかあったりとか、何でもあるから、うん、まあ、しかもあの他の日本食料理でも高いんですけど、
はい、
安いんですよ。そこからだからね、ほんで味も日本人のとこで修行してるから、うん、日本人ライズされてて美味しいんですよ。
ああ、じゃあちゃんとしたお店はちゃんとしたお店なんですね。
コックが
ちゃんと食べる分には
いい人とね、うん、コックがあの、ね、すごいめちゃめちゃ働いてるんですよ。朝から晩まで毎日行って、休みなく365時間行ってるんですよ、うん、なんでそんな働くねんって言うたら、うんうん、そのコックが言うには、え、仕事ってそういうもんじゃないのかって。なんかすごいかっこよくなったけど、真似はしたくないと思って、
ね、そ
こまで働きたないなと。
どうしちゃったんや。
でもそれぐらい働いてる。
完了や。
もうでも、やっぱり向こうは違い方形、ドイツの中にある中国でした
から。そうか。
ドイツなんかも絶対みんな休みますけどね。
うん、
あそこは中国だった
んで。そういう国ですもんね。
そこだけ中国。
僕以外全員中国人
で。
そう。だから日本人から苦情来たら、直樹、お前ちょっと行ってこいって全部苦情処理係です。
いや、かわいそう。
ネタには困らない店でして。で、まあ精神的に鍛えられましたけど。
あー、まあでも人生で多分そんな経験する人いないですよね。ただ同じ考えの人いたらちょっと改め直してほしいですね。あの、ドイツ行って仕事しようってやっぱ難しいってことは分かりますね。
うん、そうですね。まあやめた方がいいと言いました
。
だから僕の中で結構辛いイメージがあるんで、ドイツ万歳といい受罪辛い。
あ、え？そんな志高くして行って、かつ今もこんな仕事してるけど、ドイツ
のことはそんなにいい思い出。基本的にドイツに来たくない。
いやいや、なんでやねん。エッセン毎年行ってるでしょ。
極力日本に行って
た。こうでも会いましたけど。
日本大好きです。
ああ、いや、まあ日本いいとこですよね。まあドイツもいいっちゃいいんですけど ね。いろんな人がいるってことですね。
イメージがね、
僕は。まあ私もなんだかんだでね、ドイツの中国人に痛い目に遭いましたからね、ゾウさんって人に捕まってね。まあその話はちょっとね、その時のスペシャル回を聞いてもらえばいいですけど。はい、はい、という、まあじゃあそれがターニングポイント。
ターニングポイント、
ドイツ行ったのはでも
いいですよね。ドイツ行って、まあさっきも言ったように、子供向けゲーム始めようって会社を始めたっていうのはまあターニングポイント。
じゃあ良かったことってあります？これまでやってきて、あ、良かったなって思うこと。まあ、
逆に悪かったことないですよね。
あ、じゃあ全部いい。
全部いい。
ドイツも？
もうドイツもネタにできるから。
強いなぁ。畑さん。何でもあれです
か。大阪の人ってそういうのがあるんですね。
まあ私も実家はやっぱこっちの方なんで、確かになんか悪いことあったら、これどうやって他の人に話そうかなってね。
そう、美味しいもん拾ったみたいな。
それは確かに。
ラッキーっていう感じあるんで。
それはわかりますよ。
だからまあ、そういう意味では何でもネタになって美味しいなって思います。
じゃあ反省点とか悪かったこととか、もしくは悩みってあります？
悩みはないですよね。反省点は修正するから、反省して修正してネタにしたら忘れるんで。
忘れないで。
いやいや、まあ、修正できたら忘れてもいいですよ。
そっか、上書きすれば、
うん、そうそうそう、楽しいことに。
すごい、
まあ、やっぱりあのでも失敗、いや初年度がやっぱり商売が分からなかったのに。
初年度は7年前ぐらいは、
あ、やっぱりあの今から思ったら、その時の自分は殴りたい感じはあります。
へえ、なんでですか？実際にでも各地回ってとか、
仕入れとかがめちゃくちゃあった。あ、その時の不良在庫とかでとか、使いすぎたお金とかで、やっぱりずっと引きずってるとか、痛すぎたそのとかありますよね。
でもさすがにもう在庫ないですよね、その時。
ありますよ。
あるの？こんな7年待ちでもたって。
本当に最初にね、あまりまあ商品名出すのやめておきますけど、
はい、
結構未だに苦しみますよ。だから殴りたい。今そんな仕入れするなとか、あの、わからんもんをたくさん仕入れるなとか言いたい。
あ
の売れるかどうかわからんのやったらちょっと入れて、売れたら次入れろとか思うんだけど、
まあ、確かに今ならそうでしょうけど、当時はわかんないですし、でも実際他のとこもわかんないですけど、もう絶対にこれダメじゃんってやつって皆さんどうしてるんですかね、売れないじゃんって。もうだから
どうしても逆に聞きたいですよね、管理コスト、まあね、あのこの間須蓋さんとかやっぱ会社は捨てるとかね、
ああまあでもそうする、
うん、でもその方が安い、うちはもうだからあの皆さんのご協力で福袋に出したりとか、
あそっかそっか、ゲームマーケット出店した時にクレーブラッド福
袋とか訳あり品とかしたりとか、そういうことで、
まあ、少しでもね
ちょっとずつ でも昔ほど無茶な仕入れはしなくなったから、最近はそこまで、最初クリスマス商品のおもちゃってクリスマス時期ってものすごくやっぱ売れるんですよ。
そうでしょうね、うん、
で会社を立ち上げたのが8月 で、
うん
でまあ、僕保育自体から全国いろんなおもちゃ屋さんによくお菓子、まあ、顔を出したりして、顔はつなぎがあったり、今度こういう会社は広げ始めるんで、はい、ぜひもし商品入ってきたら見てもらえませんかって、いいよいいよって何件も全国のおもちゃ、昨日おもちゃ屋さんであったんですよ、
はいはい、
でもそんなのもあったから、まあ、あれかなと思って、で、まあ、仕入れようってなった時に、うんまあ、最初ってやっぱりそのクリスマス商戦にダーンって出たいじゃないですか、なんか、はいはい、なんかイメージ的にはね、こうあのいいかなと、うんうん、でクリスマスにいつまでに、うん、あの持っていったらそのクリスマス商戦の検討してもらえますかって、今からまた本当は9月とかぐらいに始まってるんだけど、
はい
まあ、最初やし結構、まあ、あの遅くても10月末か11月にやったらいいよって言ってくれはって、
ありがとうございます、
ありがたい話、
うん、
でもそしたらあの、まあ、じゃあ入れますって言った時に、あのどうしてもその船で入れると、うんまあ、やっぱ間に合わないと、
あ
でも最初にドカンってある程度ラインナップ揃える時に空輸したらものすごいかかるんですよ、
うん、
船と全然 量多いし違うんで、
うん
うん、でもまあその宣伝商機をせっかく言ってるの逃したくもないっていうのがあって、
ね、
じゃあ、 あの船じゃなくてエアで入れようかっていう風に最初はしたんですけど、うんうん、そこで立ちはだかったのが食品検査の壁なんです。
食品検査、うん、ボードゲームですよね今の話。
実はあのボードゲームは食い物です、
うん、どういうこと何トンチ、
いやいやいや、まあ、あの冗談抜きで、あの
本当に、
はい、子供向けの5歳以下年齢、ね、対象年齢5歳以下のおもちゃ、
あ食べ物、6歳以上の対象年齢のは、
はい、あの基本的にあのおもちゃです。
おもちゃ、
はい、
それ以下は
食べ物、
のあ口に入れちゃうから、
あの、まあ、一応そういう建前なんですけども、もともとはね、あのずっと全部別におもちゃは運輸省が扱ってたんですよ。
運輸省、はい、
はい、ね、まあ、それがあの、まあ、今から言ったもっと16始めた時で7、8年前かな、まあ、今から15年ぐらい前かな、
はい、
で中国製のおもちゃで結構鉛とか、はい、いろいろちょっと良くないものが検出されたことが何件か続いて
る
なと思うので、これはダメだってなった時に、まあ、じゃあ役人さんがどういったかきっちりね、その辺は知らないけど、きっとじゃあこれは検査せなあかん、でもいちいちその法律を全部整備するのってすごく大変だから、
うん、
じゃあこれ食べなかったら別に影響ないから、
うん、
あのこれは食品5歳以下のものは5歳以下ぐらいでいいだろうと、
5歳以下はもうじゃあ食品と認定すると、
うん、そっちにあの食品衛生法の管轄に入れちゃおうって掘り込んじゃったんですよ。
いやこれ困りますよ、それ取り扱ってる、
めちゃめちゃ困るんですよ。で食品っていうのはすごい検査が厳しいんですよ。
あ
ほんで検査が厳しいんですけど、
うん、
あのまあ一応おもちゃって、うん、あのそれこそあの言うたらまあちゃんと食品じゃないから、やっぱそれだけでは全部対応しきれないから、
うん、
対条約としてその食品衛生法の中におもちゃの項目を作ろうって作った感じ、ちょっと取り繕って、
なんじゃそれ、
じゃあどれを元にやろうっていう、その時一番厳しい、今でもそれだけど一番厳しい検査基準っていうのが EN70 で欧州憲法71条っていう、
ほうほうほう、
あのヨーロッパの基準なんです、
うん、
CE って言われるところで CE マークのついてるんですけどね、ヨーロッパはあの何歳であろうが子供向けのものは全部 CE の、 あのマークを使って、
ね、
輸出させたらダメだ、
エッセンでそんな
大変なことに、ね、ありましてね、っていうのがもう普通で、でもそれが一番厳しい検査基準で、どんどん年々厳しくなってるんですけど、検査基準もね、だからそれを見習おうって同じやつなんですよ、やんの、だからそう思ったら別にヨーロッパはちゃんと検査証ついてるから、ヨーロッパのもの仕入れるんで、それ持ってきたら OK ってなるのかって、そうじゃないんですよ、
だってもう通ってるんじゃないんですかそれ、
同じ ことを、でもね、まあ、それを全部いちいち検査してたら大変だから、じゃあ、厚生労働省が認める、ね、それこそ、検査機関が出してる保証明書やったら、OK にしよう。じゃあ、どうしたら厚生労働省が認める検査機関になれるのかって言ったら、まあ、いろいろ書類を揃えて、日本の厚生労働省にこれお願いしますって、その国の検査機関が、中国とかいろんなね、ドイツとかいろんな国の検査機関が出して、お願いしますって言って、OK って言ったらなれるんですよ。と思った時に、厚生労働省の検査機関所の国別のを見てもらったことで、中国は日本に売りたいから、OK って検証何十ページもガーってあるんですよ。ドイツって見てもらった通り、日本に売りたいことないから、
まあまあまあ、
ちょろっとしかないんですよ。
ああ。
日本に言ってこないからお願いしますって。だから世界で多分一番ね、信用度がある検査機関っていう風車の、例えば証明書とか、ドイツで、ドイツ出荷者ってあるんですけど、ついてるようなうちゲームあっても、その検査所は紙くずなんですよ。
マジ。
だその検査を通すために日本で何十万も払ってわざわざ取らないんだよ。中国のものは OK なのにドイツのものはアウトみたいな、よくわからない。世界一信用あるよっていうようなとこが紙くずで、そういうでどこが検査をするかって、じゃあ日本に言ったら、まあ言ったら天下り機関、厚生労働省の役人さんが天下ってくる、あの第三セクターみたいなとこがそういう権利を持ってることが多いので、
これは難しい話だぞ。
そうなんですよ。例えばほんでね、それだけじゃなくて、その食品に入ってしまったことにもう一つ多分弊害ができてきて、あの日本だけ独自の検査も出るんです。例えば何かって着色料って検査。
ああなるほど。
例えばどういうことかって、まあ、舐め続けたら、
ね、
色が溶き出てるっていうものを仮定して、例えばボードゲームの80度のお湯の中に、8時間とか掘り込むんです。掘り込んで、お湯を、まあ、水ですけどをすくって、あの透明のビーカーに入れて、あの白いバッグにその人がこうね、ブイカを透かして、あ、これ色ついてる、アウトとか。
いやいやいやいやいやいや。
そうなんですよ。その人のさじ加減なんですよ。
そうでしょ、それ。
だから、同じもんでも、東京ね、入ってきた時に、アウトやったのが大阪やったらセーフにな った。さらにあるんですよ。あそこの会社は通して OK だったのに、大阪で入ってきた時はアウトやった
り。煮込みの加減あるやろ。
人間の目ってそんなに正確じゃないから、あれじゃないですかって言うても、いや、それが人間の目が一番正確な機械だからとか、訳分からんことをね、
まあ、言い張る。これはもう後付けのシステムだから多分そうなってるんでしょうね。
まあそれでアウトって言われた場合、まあ政府やったらいいんですよ。でももしこの日本独自の着色料の検査にもし溶け出てきましたよ、じゃあ、 色がついてる、これはここで初めて精密検査に進むんですよ。目で見た
後、まだ第一審査だとそこは。
そうで、その後にそのじゃあ溶け出てるやつになったら、ほぼ 100% アウトなんですよ。なんでかって言ったら食品衛生で決まってて、食品に使って色っていうのは、次の何8種類か12種類かぐらいの色でしか、赤3号とか、赤5号とかよくあるじゃないですか、それじゃないとダメって決まってるんですよ。
いやー、でもそんなんわざわざやってるはずないですよ、ね、
ていうかボードゲーム食いもんじゃないから、赤5号を使って色つけてるわけで 100% ちゃうんですよ、でもドイツではちゃんと植物由来の原料でこの塗料は安全ですっていうことは通ってるけども、アウト。
うわー、
じゃあどうなるかっていうと、送り返すか、選択肢としてはこっちが払ってで、そこで破棄するか、破棄した方が安いんですよ、
まあそうですよね、
正直、とかっていうようなね、わけわからんやつに
博打じゃないですか、
何十万も払うっていう、
そので実際に売れるって言ったらそこも難しいところ
じゃない。そうなんですよ。 そこまでのことをしてでも子供向けゲームを日本に入れたい会社はないってことなんです。
まあないですし、実際今言われて、あ、5歳以下の対象のゲームって確かに見当たらないですね。
全部6歳でしょ。
スゴロク屋さんもそら、あのお子さんに向けていろいろゲーム展開されてますけど、
なんかよっぽど売れるもんとかは、あの3歳さんとかでもね、あのそう有名ゲームは入ってますよ。
ま
で, すね、でもそうじゃない限り絶対売れる見込みのもんは入れてないですよ。だから例えば3歳以下でよくあるのは、昔からあって売れ続けてるもののゲーム、タバシャの3歳4歳の対象のゲームとか、で昔からその、ね、検査が始まる前から売れてるもんはそのメーカーさん輸入元さんがやっぱちゃんと検査を通して売れるって分かってるからやってるけど、
その検査って輸入するたびに別に入るわけじゃないですよね。
輸入業者ごとに、
業者ごと、
業者ごと、だからそのうちが入れて検査証を持ってたうちはどこでその規格が変わられたりどこで何回入れてもその検査でいけるんですけど、で例えば別の会社さんが同じものを入れるってなったらそこでも取らないといけない。
使いますできない。なんか分かんないですけど、実はあるタイミングで塗料変わってましたとかっていうことはないんです。 んですかね。
まあそこまでは分からないんで厳密には、
ね。うわーこれでも本当にシステム自体がなんか矛盾してるわけじゃないですけど、
う
ん、
もうそれが日本に子供向けゲームを入ってくるのを阻害してる大きなゲーム。
変わりますこのシステム。
変わらない。
変わらないですか。
利権が絡んでるから。
あーそうなんだ。
絶対に変わらない。かなりね実はこれ何年か前にすごくこうアクションがあっておかしいやろっていうんで業界でかなりその
あ動いた、ね、
実はドイツ人の方がこれも聞いただけで 100% ほんまかどうか聞いたが、はい、ドイツ人の方がドイツの方がいいからやりたいって言って日本でそういうのをやろうって始めたところがそういうのが引っかかってなんでドイツのやついいのにって言ってすごく怒ってこんなシステムを去ってるみたいな感じで怒って、うん、でそれはドイツの領事館とかも絡んでかなり大きな話になったけども変わらなかったらしいっていうことを聞いたことがある。
あ、それ聞いたらもうダメっぽいですね。
うん、っていうだからやっぱりそう国を守るのがあれでその国の、まあ、甘く立ってるとこを守るのがそれになったらそう簡単には動かないんじゃないか。
もうあれですねハワイに行った友達がモザイク入ってない AV 買ってきたようにドイツ行った友達はもうじゃあ5歳以下のゲームを持って帰ってくるしか
ない。日本に入らない
からそれだ。
そうですよ。
いやこれすごい話初耳。
でもまあやっぱりね子供向けも頑張ってほしいんでしょうがないから今高いお金かけてちょこちょこやっぱり
畑さんやってるんです。
やってるけど全く売れないから困ってる。だから大人向けばっかり売れて利益薄いとこが売れてるけど僕はそれをあの子供向けのいろんな検査とかに突っ込んでて売れてないからあの痛い目を見ているっていうね。
まあ、月並みの言葉ですけど畑さん偉いですね。
いやいやちょっとバカなんでしょうね。あの
それだけ好きってことでしょ。
なんとなくねいやその先売れるんじゃないかと思ってるからですよ。あの子供向けの時代が来るんじゃないかと。
あなるほど。それ自信はあると商品としての
ドイツの可能性は姿を見ててそれがやっぱりドイツが根付いてきたのにやっぱ日本も似てきてるんじゃないか今このブームがね。
だからあとはもう知ってもらえば、うん、なんとかなるのでは。
って言ったらその時はやっぱり他がやってない時にやってたアドバンテージができてくるんじゃないかなって思ったりするんだけ どまあ売れない。
いやー難しい。変わってるといいですね10年後とかね。まあ長いスパンになるでしょうけど。
そうですね。まあだから喋ってだからちょっとでも理解してもらう仕事もやめれないなと。
なんかホラボでここまで続けてきてこんな話一度とてなかったですね。
マジですか。ねやばいですよね。
面白い。
そんな感じのキャラクターじゃないかった。
いやーで真面目な話するたびなんかおもちゃ取り出してますけどさっきから無視してますからなんか急に手でおもちゃいじり出してますけど。
そうね。あの映像ないか伝わらない。
なんで持ってきて。はいありがとうございます。はいということでやっと半分ぐらいの質問が終わりましたけどもう終わろうかな。もう1時間
10分いっぱい
取ってるんですけど。はいじゃあいくつか飛ばしまして。はい、って言ってもまあ聞きたかったこともだいぶそのね打足的にどんどんと話してくれたんでまあ良かったかなと思いますが。
はい。
じゃあクレイブラッドとして今後チャレンジしたいことって何かあります？
ああ何でもチャレンジしたいですね。
何でも？
なんか面白そうやと思うこと何でもしたいです。
ボードゲームが絡まなくてもですか？
何でも楽しいことをやって生きていきたい。
ええ
ー。楽しいことやりましょうって声かけてやりますやりますって。
でもお店じゃあ一緒に経営しましょうって言われてもやらないでしょ？
お店はだからあの協力はしますけど。
あ援助はするけど。
そうそう。僕がまあお店をやりたいかどうか。やり僕がやりたいことは何でもや
る。わかんないですけど、畑さんがそれだけこう公演とかで有名になってて、まあ、人格者として確立した場合に、畑の名前を使って何かしらの商売をしようというものが現れたら、なんか畑さん印のお店を、まあ、プレイスペースなりカフェなりとか。
まあ、あの、それはありがたいです。逆にやっぱそうやって喋ってたことを聞いてもらって、それを同じようなことをやってくれてほしい。今もいるんですよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
畑さん印とかつかないけど、自分の公演として。
あ、もう自分もやってみたい。
いや、うん、やっていろんなことやって、地域で広げてくれてる人って結構いてるんで。
あら、素晴らしい。
そう思ったら、もう勝手に僕は、うちの弟子やって、僕は勝手にやらそう。あの、よかったと思って、頑張ってほしいなと思って。そうそう。向こうは知らんよって言って、向こうはどんどん有名になっていたりするんやけどね。こう、あの、僕は勝手に心の中で弟子やと思ってね、言ってるっていう。
いやー、畑さん NHK 出てくれねえかな。いやいやい
や。本当にそういうふうにみんな、あの、嬉しいです、だから。あの、勝手にやってくれて、そんなふうに。
なるほど、なるほど。
そこで、この地域の子供たちとか、あの、地域の人に帰って文化として根付く 増えても全然使ってほしい。
じゃあリスナーの方でなんか声かけてきたら基本は聞いてもらえます。
もはいはい、
お
お、喜んで、いいですね、もう行っちゃいますよ最近。あの来年から人入るし。
ありがとうございます。はい、という感じで、まあ、チャレンジしたいことも見えてきましたけれども、じゃあボードゲーム関連で仕事をしたいと思ってる人へのメッセージって何かあります？
そのなんでしょうね。
卸しとかじゃなくても、はいはいはい、今どんどん入ってきてるじゃないですか。はいはいはいはい、カフェやりますとか、僕もお店やりたいんですよとかってそういう人に対してのなんかメッセージって。
いや、まあ、楽しくやるんやったらどんどんやってほしい。
あ、もうウェルカムウェルカム。
ね、まあ、お金儲けをしようって思って。ってくるんやったら微妙かもと思う。いや、お金が儲からないっていうわけじゃない。それはやり方次第で、あの、だけど、僕としてはまあ、好きでしょうがないっていう人のモチベーションはすごく応援したいけど、まずお金ありきって入ってくれたら、あ、もうそれ僕手伝わんでいいかなって。
あー、なるほど、なるほど。
でも、やりたいんです、やりますとかっていうのはなんか、できる限り。
愛情か情熱を持って。
好きだっていうことが、やっぱ人に伝わる原動力じゃない。楽しいっていう、その人が思ってることって、あ、この人、ね、伝わらなくて、この人好きなんだな、でもやってみてもいいかなってね、いう風になったりするのが広がることだと思うんです
よ。想像以上に面倒なこと多いですからね、この業界でやっていく上で。それこそ政治にしたってそうですし、商売として考えてもそうですし、あと人間と人間が絡むものだから、ボードゲームって、それこそ揉めたりとかいろんなものあるから、
まあ、楽しくやりたいと思ってる人で、まあ、僕が分かる範囲で、ただそれを楽しくやるにっていうのでも、お金がやっぱね、経済がないと回って続けれない。
はいはい、当然
です、ね。でもせっかくやろうとしてるのが続かなかったあれだから、やっぱりそのための僕が分かる範囲でもね、お手伝いはさせてもらいますし、やりたい好きですっていう人がいればですよ。まあまあ、お金も悪いことじゃないんですけどね。あの、僕が手伝わなくてもそれ、お金儲けやる人はお金儲けしはるし、まあまあまあ。
そうですよ、そうですよ。
でも好きな人と一緒にいる楽しいじゃないですか。はいはい、楽しく生きていきたいんです、本当に。
まあ、みんなで楽しい業界にしていきたいな。そうですよね。消費者も含め全部、全てがそうなればいいなって。
せっかく面白いのにね、あの、楽しいだけで行こうよ。まあ、その、それこそ、僕らはやっぱね、あの、仕事柄、地域で、この子供にどんなことがいいですかって言うけど、まあ、とりあえずやってから、やってもらいたいんですよね。
なるほど。
理屈だけ言うても、なんか、やっぱ面白くないし。
そのバランス難しいですね。はい。
はい。
じゃあ、最後に今後の展望。
今後の展望。
クレイブラッドとしてでもいいですし、畑さんとしてでもですけど。
まあ、さっきも言ったように、やっぱ子供向けをちょっとやっぱ力は入れたいなと思いますね。
まだまだ頑張るぞってことですね。
まだ逆の方に貼ってみようか。
すごいな。
いやいや、
逆にどうなんですか、飽和してるなって思います、大人向けのゲームって今。
まあ、でもパイもちょっと増えてる気はするんでね。まあ、まだもうちょっとは行くんじゃないかなと思いますけど、大人向けも。でもみんな入りたがってるの大人向けだから。
そうですね。
まあ、僕人がなんか混雑してるとこ行くの嫌なんですよ、並んだりとか。なので人のいない、今はね、もともとずっと子供向けやってたところも結構やめていってるんですよ。大手さん。
老舗とかでも。
老舗か。僕らが、そう、保育業界で、そうなんですよ。儲からないし、めんどくさいし。
まあまあまあ。
それでもいるからと思って、やってはった、先代の人が変わったりした途端、結構儲からないから切り捨てられたりとか。
まあありますよね。
こういう子供業界に今まで頑張ってたところが、ほぼほぼやめていってるんですよ、子供向け。
それこそあれですよね。やっぱ、会社さんで大きいところになると、自分ところの社員を食わせていくためには、苦渋の決断だったりしますから。
しょうがないんです、商売だからね。
ではもう、畑さんは逆に言うと、フットワーク軽いじゃないですか、比較的、ね。
体重たいんですけどね。
なんか、徐々に太ってってる。
まあ、20キロぐらい太りました
よ。いや、おかしいでしょ。20キロ太って。
原型とどめてない。
病気。健康に気をつけてください。
そう、健康がやばい。
そうですね。畑さんがそんだけやる気あっても、健康面で倒れたら意味ないですからね。
本当、まあ、でも、そんな感じで子供向けね、いずれ来ると思ってるんで。
はい、おじゃあ私も応援しております、は
い。よろしくお願いいたします。
はい、という感じで、思った以上に取れ高もありましたし、そして、思った以上に質問がぶつけれなくて、畑さんが好きなボードゲームトップ3の話
が。僕一番ないんだ、これなんですけどね。僕一番喋りたかったんで、実はそこなんで。
もうええかな。
そん
な感じで、ね、もう流れたかと思って。
じゃあ、さらっとさらっと
して、まあ、1位だけ。
1位なんですか、
1位。1位ね。もうあの、トップ3はもう、はい、1位。最近結構ね、物忘れが激しくて、タイトルがね、あんまり覚えてないんで。ね、だから1位ではなくてね、2でもなくて、3だったかな、うんうん、合ってるかな。うん、不安やわ、3、不安、うん、3不安、あ、3
不安。3不安や。
不安や。それや。
ちょっと待って、そのボケ、ずっと考えてた。
これが言いたかっただ
け。バカだな
ー。あ、サンファンだっていう。
うわー、しかもサンファンの話広げたくね
ー。もういいですね。もういいか。これ言ったから満足したんだ。もうお腹いっぱいなんだ。もうできるんだ。
むちゃくちゃでしたね。ということで、まさよさんの中でね、いろいろと話して、迷惑かけちゃいましたけど。
すいません、ミックスジュース美味しいです。
ね、美味しかった。
はい、僕カレーも食べましたしね。アイスコーヒー2杯飲ん
で。じゃあエンディングに、はい、申し訳ないですけど、テチロンさんに出ていただいて、はい、お店の宣伝してもらっていいですか。
お
店の宣伝。
大阪市北区中崎でございます、西洋です。
西洋さん、はい、おすすめのメニュー教えてください。
おすすめのメニュー、ミックスジュースです。
あ、今飲んでるやつめちゃくちゃうまい。ミックスジュース
本当だ。
とりあえず全部おすすめなんですけど、
はい、
大体聞かれるとですね、一番腐るのが早いやつから進めてくる。
いやいやいや、
飲食ある。
正直だな。いや、
でもミックスジュース美味しいはずです。
もう大阪来たミックスジュース
です、はい、いや、いいですよね、美味しい。いや、というね、西洋さんで今回収録させてもらって、で、まあ、相変わらずいいお店で、お客さんもね、たくさんいらっしゃいましたし、雰囲気もあるので、こんなタイミングで言うのもあれですけど、いいお店だからみんな来てね。
ぜひ来てください。今日はでも断るぐらい人来てましたからね。
何人も来て、皆さんなんか、すいません、満席ですって、その中でボードゲームせずに収録して。
申し訳ない。
ありがとうございます。
はい、
というわけで、最後は、ね、いつものあれを言っておりますけど、はい、3人で言いますか。
はい、もうボケずに行きたいと思います。
ここまで3分ボケたから。
そうそう、
もう十分
かな。みんなボケるからね、この方。
はい、じゃあ行きます、せーの、チャオチャオ。